い、よろしくお願いします。最近私は漫画と読まないようになってしまって、ちょっとついていけなかったんですけど、ちょっとでもゼニゲバと面白そうですね。ちょっと読んでみようかなという気になりました。ちょっと漫画は、ね、本当に最近読んでないんですけど、ちょっと幅を広げようかなとちょっと思った次第です。で、今日は労働組合の話なんですよね。で、と言ってもですね、労働組合入っている人の方が少ないという状況なんですけど、前回までのちょっとおさらいを簡単にしておきたいと思います。で、資本主義の仕組みの話をずっとしてきて、矛盾の話を先週しました。で、資本主義っていうのは貨幣を持っている人が生産手段、労働力にそれを変えて生産して商品を生み出してそれを売ることによってより大きい貨幣を手に入れると、剰余価値というふうに言うわけですけど、それが資本が動いていく、目的になるんだということでした。で、その剰余価値をより多く得るために労働者への搾取強化が進められると、長時間労働とか、あるいは賃金を抑えるとかですね、いうことですね。で、そういう労働強化を進めると。で、もっと大きい話で言うと、資本主義の矛盾の表れとして先週お話ししたのが、まず生産と消費の矛盾ということで、資本家が新しい商品を作ってですね、売ったとしても、売りたいと、とにかく、その売れなきゃ剰余価値が手に入らないわけで、売りたいんだけれども、売るためには激しい他の資本家との競争が待ち受けていると。で、とにかく競争に勝ち抜くために売って売って売りまくる必要があるわけですけど、その売る先ですよね、買う人の大部分は現在は労働者と、消費者の大多数が労働者ということで、売るために搾取強化を用いて競争に勝って行かざるを得ないと。しかしその搾取強化によって賃金を抑えたりですね、することによって労働者の購買力が抑えられるということで、売って売って売りまくれという生産のための生産ということになるわけですけど、買う方はその生産に追いついていかないということで、矛盾が爆発するのが強行なんですね。で、強行っていうのは、先週詳しく言いませんでしたけど、強行の可能性とかね、どうやったら強行になるのと、なるのかとか、そのきっかけはどういうものなのかということもね、詳しく今解明されていますので、詳しく知りたい方は、また勉強していただきたいなと思いますけど、で、その他に貧困と格差の拡大とか、発展途上国のね、自立的発展の阻害や地球環境の問題など、地球温暖化の問題などの話を先週して、本当にこういう数々の病を抱えてしまっているということです。で、資本主義っていうのはこうした病の緩和薬、延命薬は開発できるんだけれども、根治薬、その資本主義そのものの仕組み、その貨幣資本貨幣というですね、資本の運動法則をそのものを変えるという、薬は飲めないんだというのが資本主義なんですよね。で、ちょっと注意していただきたいのは、資本主義っていうのはそういう本当に悪い側面ってたくさんあって、弊害もたくさんあって、その弊害によって、矛盾によって被っている、いろんな悲惨な労働者の実態とか、そういうこと、地球環境の問題とか、いろいろあるわけですけど、ただ資本主義っていうのはそれまでに見られない大きな進歩もたくさんあって、資本主義っていうのはもうとにかくダメなんだと、もう全てを否定するという考え方っていうのは間違いでありまして、人類社会っていうのは資本主義に到達したことによって様々な進歩っていうのをしております。 それは、まあ、封建制以前の社会にはなかったような人権とか民主主義が資本主義の枠内でありますけれども発展してきたということとか、さまざまな自由ですよね。そして皆さんが自由に学習できるのもそうですし、例えば皆さんがそうですね、まあ、岡山から出てですね、どっか別の都道府県、ちょっと沖縄がいいなとかいうふうにね、そういう移動の自由とかね、居住の自由っていうのもありますよね。それは封建制社会の中では認められてなかったんですよね。そういういろんな自由が資本主義の中で発達してきているということで、そういう、まあ、プラスの進歩的な側面というのは、今後の社会にもより発展させて受け継いでいかないといけないということですね。だからいいとこと悪いとこね、きちんと正確に見ていく必要があるということです。で、先週は少ししかお話ししませんでしたけど、そういう資本主義の、まあ、いろんな病気に対してやっぱりですね、強い反作用も生み出すんですよね。で、そこにマルクスの資本論かちょっと引用してますけど、貧困、抑圧、霊俗、堕落、搾取の総量は増大するが、しかしまた絶えず膨張するところの資本主義的生産過程そのものの機構によって訓練され、結合され、組織される労働者階級の反抗をまた増大するということなんですね。で、競争に勝ち抜くために資本家は労働者への搾取強化を進めていかざるを得ないと。じゃあ労働者、その搾取強化に黙ってですね、いるかということではないんですよね。やっぱりいろんな戦いが起こってくると、その戦いが資本主義を発展させていく、まあ、大きな原動力になるんだということですよね。で、2ページ目に入って、今日のところに入っていきたいと思うんですけど、労働者なんですよね、簡単に言うと。皆さんも私も、まあ、学生の方はね、学生ですけど、いずれ労働者になるわけですよね。ソアニーで学んでいる学生さんもソアニー卒業して農業を始めるとかいうことになるわけで、労働者になるわけですね。看護労働するわけですよね。で、まあ皆さんと私もそうですけど、まあ、いろんな一人一人違いがあるわけですけど、労働者というところでは共通しているんですよね。ただしかし、この労働者っていうのは実は資本主義社会になって非常に増えてきたというか、生まれてきた存在なんですよね。だから江戸時代にたくさん労働者がいたかっていうと、まあほとんどいなかったわけですよね。ほとんど農民でした。奴隷制社会でも労働者がいたかっていうと、毎朝誰かがですね、たくさんですね、奴隷がですね、出勤してたかというと、出勤とはちょっと違うんですよね、あれはね。で、だから労働者っていうのは、資本主義になって初めて、増えてきた存在なんですよね。で、労働者っていうのは、前の講義で少しお話ししましたけど、生産手段を一切持っていない。生産手段、土地、機械、建物、原材料を一切持ってない人のことを労働者というふうに、まあ、言ったわけですよね。だから皆さんは誰も生産手段を持っていないというところでは共通しているということですね。で、自分の労働力、働く力を、どこかに売ってですね、働いて、まあ、賃金を得て生活するのが労働者と言われる人たちなんですね。そういう労働者が資本主義になって、まあ、急激に増えてきたということです。まあ、日本においても今、就業人口の8割は労働者です。で、この労働者こそが、社会変革の担い手なんだということを、まあ、科学的に明らかにしたのが、まあ、マルクスだったんだということですね。マルクスとエンゲルスということです。で、マルクス以前にもですね、もう資本主義は終えんと、こんな社会はダメだということで、新しい社会をいろいろ考えたり、資本主義を徹底的に批判する まあ、社会主義思想と、まあ、ざっくり言うとそういうことなんですけど、というのはたくさん存在したんですけど、その資本主義はあかんということで出発し、批判をしたんだけれども、その、じゃあそれをどうやって変えるのか、あるいは誰が変えていく、その資本主義の矛盾というのを、変えていくのかっていうのを、が分からなかった、明らかにできなかったんですよね。で、それを初めてマルクスが、いや、ここにいるじゃないかと。労働者こそが資本主義を、その、変えていく担い手なんだということを、まあ、明らかにしたんですよね。まあ、そこにレーニンっていうのは、あの、ロシアのね、20世紀に主には活躍した、活動家ですけど、マルクス主義の3つの源泉と3つの構成部分という論文があるんですけど、短い論文ですけど、しかし空想的社会主義は実際の活路を示すことができなかった。マルクス以前の、ね、社会主義思想ってことですね。それは資本主義の下での賃金奴隷制の本質を説明することもできず、つまり搾取の仕組みを説明することができなかったと。資本主義の発展法則を発見することもできず、また新しい社会の創造者となることのできる社会勢力を発見することもできなかったと。つまり労働者が新しい社会の創造者となるんだということを、マルクス以前の社会主義者というのは発見することができなかったんだということですよね。で、それを、まあ、明らかにしてしたのが科学的社会主義の理論だったんだということです。労働者が戦いの指針を得、自己の力を認識するためにと。で、皆さんはどう自分のことを思っているかわからないんですけど、皆さんの存在というのが実はこの資本主義をより、まあ、今でいうとルールある経済社会に変えていく存在であるし、よりもうちょっと未来の話をすると、資本主義そのものを新しい社会、その経済的な仕組みの社会に変えていく、皆さん自身が変えていく存在という、まあ、そういう力をね、持ってるんだということですよね。ということが自覚できるかどうかっていうのは、まあ、私たちが生きていく上で非常に、まあ、大事な問題になってくるんじゃないかと思うんですけど、そこに浜林正夫さんという方の物語労働者階級の誕生という、まあ、こういうちょっと本がありまして、ちょっとそこにも売って2冊ほど置いているので、まあ、興味ある方はぜひ買って読んでいただきたいんですけど、その労働者階級っていうのは、あの、資本主義社会の中でまさに誕生してきた、新しく生まれてきた階級なんだということを、まあ、あの、いろんな物語風に書いているんですけどね。で、階級闘争は理論よりも先に始まる。理屈よりまず労働者は食べていかねばならないし、生きていかねばならないと。つまり搾取強化に対して、黙っておとなしくしていたら殺されてしまうんだと。人間として扱ってもらえないのだ。戦わないわけにはいかないが、どっちの方向へ向いてどんな見通しを持って戦っていけばよいのか。そういう不安や疑問に応えて、戦いの中からだんだん理論が出来上がっていく。そしてこれを体系的に仕上げたのが、言うまでもなくマルクスとエンゲルスで、その理論は科学的社会主義の理論と呼ばれるようになったということですね。で、またレーニンさんの言葉ですけど、マルクスとエンゲルスの労働者階級に対する貢献は、短い言葉で表現すれば次のように言うことができよう。彼らは労働者階級に自己を認識し、自覚することを教え、無双を科学に変えたと。つまり労働者が自分の力っていうのを認識し、それを自覚することをに貢献した、そういう科学を提供したのがマルクスとエンゲルスだというふうに、まあ、言ったんですよね。その当時で本当にそういう労働者階級がそういう社会を、まあ、変えていく主体になるんだっていうことを、まあ、まあ考えたっていうのは、いや、本当にその科学の力だと思うんですよね。で、ワンポイント学習 1-2 と書いてますけど、社会変革はまずですね、人々の戦いが鍵を握ると。で、資本主義っていうのは矛盾がどんなに深くなっていてもですね、自動的に資本主義が自滅したり、次の社会にとって変われることっていうのはないんだと。つまり純粋に経済的な原理だけで 資本主義がもう本当に行き詰まっちゃって、自分からですね、もう資本主義やめたというふうになるってことはないんだということです。で、必ずそれはそういう資本主義の矛盾を認識し、それを解決する手段を明らかにして戦ってきた、戦う人がいないと資本主義っていうのはどんなに矛盾が深くなっても変わっていかないんだということですね。で、それは社会発展のどんな時代にも言えて、いつの時代でも人々のやむにやまれる戦い、階級闘争によって歴史は動いて発展してきたんだということですね。奴隷制時代には奴隷がやっぱり奴隷主に対して反乱を起こすわけですよね。人間として扱えと、自由をくれということで、まあ、有名なのはスパルタクスの反乱とかね、イタリアでありましたけど、まあ、そういう奴隷の戦いとか、まあ、封建制で言うならば農民一揆とかね、そういう農民の戦いやがあって、封建制の矛盾っていうのを、まあ、なんていうんですかね、変える力になったんだということですよね。だからその資本主義っていうのも自動的にね、次の社会に変わるってことはなくって、必ずそこには人々の意識的な行動とか活動っていうのが必要だということですね。で、さっきから労働者階級とかですね、階級闘争とかですね、階級っていう言葉を言ってきたんですけど、階級って何かというと、生産手段を、まあ、生産手段を、生産手段ってさっきも繰り返し言いましたけど、土地、機械、建物、原材料、生産手段を持っている人と、持ってない人がいるわけですよね。で、所有関係、生産者の所有関係で、持っている人が基本的には持ってない人を支配する関係にあります。奴隷制社会では生産手段、まあ主には土地とかね、まあ奴隷自体が生産手段という側面もあったんですけど、持っている人は奴隷主で、持ってない人が奴隷で、封建制社会では、これも生産手段の主なものは土地でしたけど、土地を持っているのはお代官様で、ね、お代官様、お殿様ですね、封建領主が土地を持ってて、持ってない農民を、まあ、支配していたということですね。で、資本主義でいうと、これを持っている人が資本家で、持ってない人が、まあ、労働者というふうに、まあ、なると。で、区別する社会的な集団のことって書いてますから、持っている集団と持ってない集団があるわけですね。で、資本家はそのことを階級っていう、資本家は階級、持っている集団のことを資本家階級、持ってない人のたちのことを労働者階級と、生産手段持ってるか持ってないかで分けられる人々の集団のことを階級っていうんですね。だから警察のね、何等級とか、なんかそういう階級じゃないんです。はい、
あ、
庄屋、庄屋、焼きない人ですよ。
違うし、地主、
地主、
いませんでし
たっけ？地主はいるでしょう。
じゃあさっきのお殿様が土地を所有してたから、ちょっと違うかなと思って。
基本的には
いや、だから年貢で取るんですけど、お殿様が全部直轄して持ってるわけじゃないですか。
まあそれは全部が全部そうじゃないんですけど、まあ、まあ細かい話を基本的にだから持ってる人が支配階級の座に、歴史的にはなっていって、持ってない人が支配される存在 なっていったんですよね。で、そういう持っている人の集団と持っていない人の集団で分けられるのが階級だと。で、富の分配というのも当然、持っている人がより多くの富を独占し、持っていない人にはちょびっとしか与えられないということなんですよ。で、人類の歴史はですね、最初は階級がなくって生産手段というのは共同所有でしていたんですけど、みんなで所有していたんですよね。本当に生産力の低い段階でしたけど、みんなで持ってみんなでできたものも平等に分配していた時代が原始共産制社会で、生産力が上がってきて、余剰生産物なんか起きて出てくると、そこから奴隷制社会というのが発展をしていくわけですよね。でそこから階級社会になって、奴隷制封建制資本主義という一応、こういう基本的な順番で、一応経験をしてきていると。ただし国によってかなり、これにそのこの4つの方にそのまま当てはまらないところもたくさんありますので、基本的にはしかしこういう順番で人類社会というのは、歴史を積み重ねてきている。で、今資本主義社会だということです。で、これはワンポイント学習ですが、じゃあ3ページ目にいきますけど、で最初に言ったようにですね、その資本主義の矛盾搾取強化に対して、労働者が戦いをするわけですよね。それはやっぱりその労働時間の話の時もしましたけど、本当に人間らしい生活って奪われる、賃金は低いし長時間働かされて、本当にやむにやまれる戦いを起こしていくんですよね。で、次第にその戦いは労働組合を作るというところに発展をしていきます。で、ですが、ちょっと労働組合についてイメージをちょっと聞いてみたいと思うんですけど、城山さん、労働組合のイメージってどうですか？知ってることでもいいですよ。労働組合に対して。上の人に、
もっとよくしろ、
もっとよくしろ大体正解です。なるほどね。言いに行く感じ言いに行く感じなるほどね。なるほど。佐藤君はどうですか？労働組合のイメージ。
労働組合です。
春闘とか
ニュースで聞きますけど、あと最近で言うとなんかその派遣切りで労働者有利、最近なんかよく聞くなっていうニュースでイメージがあるんですけど、実際にこの目で見たことはないので
なるほど。
戦ってる姿。
なるほど。デモとかないですか？集会とかはない。
行
ったことない。そうですか。わかりました。中下君とかどうですか？労働組合。巻いた会社とかありましたか？
ありました。
ありました。携帯の作ってたところで。
携帯のソフト。
もっと。
威圧する団体。
なるほど、威圧する団体。中井さんが入ってたの？
いや、僕は入ってないです。
あ、そうか。声かけられた？声かけられてもない。
え？
入らないかとか言われたこともない。
あ、
分からないです。もしかしたら入ってたかもし
れない。もしかしたら
特に何か活動した覚えはない。
あ、なるほど、はい、なるほど、なるほど、はい、わかりました。まあ学生さんに一応聞いたんですけど、上原さんとかどうですか、労働組合入ってますか。ちなみに入ってますよね、よかった。はい、対決してましたか、
はい、
どんな風に対決してました。
低すぎると
上げろと。なるほど。
上
原さん何か発言したんですか。
してません。
あ、そうですか。そうですか、分かりました。団体交渉に参加したわけですね、
はい、
なるほど、分かりました。という、まあ、経験されている方もおられるみたいなんですけど、まあ、労働組合について実は資本論じゃないんですけど、マルクスが書いている短い文章がありまして、労働組合その過去現在未来っていう文章があるんですよね。1866年に書かれた文章ですけど、で、まあ、それをちょっとなぞりながら労働組合の歴史とか、労働組合っていうのはどういう役割を持っているのかっていうことをちょっとね、お話ししたいと思います。で、まずその過去と、これはマルクスの文章ですね。資本はっていうところのマルクスの文章です。資本は集積された社会的力であるのに、労働者が処理できるのは自分の労働力だけである。したがって資本と労働力との間の契約は、決して公正な条件に基づいて結ばれることはありえない。それは一方の側に物質的生活手段と労働手段の所有があり、反対の側に生きた生産力がある。一社会の立場から見ても見てさえ公正ではありえない。労働者の持つ唯一の力はその人数である。しかし人数の力は不団結によってくじかれる。労働者の不団結は労働者自身の間の避けられない競争によって生み出され長く維持される。最初労働組合はこの競争をなくすか少なくとも制限して、せめて単なる奴隷よりはマシな状態に労働者を引き上げるような契約条件を戦い取ろうという労働者の自然発生的な試みから生まれた。だから労働組合の当面の目的は日常の生活を満たすこと、資本の絶え間ない侵害を防止する手段となることに限られていた。一言で言えば賃金と労働時間の問題に限られていた。労働組合のこのような活動は正当であるばかりか必要でもある。現在の生産制度が続く限りこの活動なしには済ますことはできない。反対にこの活動はあらゆる国に労働組合を結成し、それを結合することによって普遍化されなければならない。他方では労働組合は自らそれを自覚せずに労働者階級の組織化の中心となってきた。それはちょうど中世の都市やコミューンが中間階級ブルジュア人の組織化の中心となったのと同じである。労働組合は資本と労働の間のゲリラ戦にとって必要であるとすれば、賃労働と資本支配との制度そのものを廃止するための組織された道具としてはさらに一層重要であると。という、やっぱりちょっと難しい文章なんですけど、これがマルクスが労働組合その過去として書かれた文章です。で、最初のですね、資本と労働力の間の契約は決して公正な条件に基づいて結ばれることはありえないと書いてますけど、そうなんですよね。で、労働者が処理できるのは自分の労働力だけであると書いてますけど、労働者っていうのは生産手段を守ってないので、資本家に労働力を売るしか生きていく術がないんですよね。したがって資本家っていうのは労働者を雇う存在なわけですけど、労働者は雇われないと生きていけないという負い目があるわけ。負い目っていうか、負い目じゃないな、労働者はそういう客観的条件に置かれているわけで、雇ってもらわないと生きていけないという条件があるんですよね。したがって その失業するっていうのが一番怖いわけですよ。だからそのまあ少々我慢しても低賃金でもちょっとね労働時間長くても働かせてくださいというふうになるのが多いわけですよ。で資本家は生産手段を持ってるので、ちょっとこいつ生意気だなと思ったらですね、バッと首切ってですね、次を雇うことができるんですよ。生産手段、まあ、その働きたい労働者っていうのは他にもいるわけで、ちょっとこいつ生意気だなと思ったらバッと首を切ってですね、次の労働者を雇うことができるわけですね。だから一応対等な関係で労働契約を結ぶんだけれども、決してそれは平等じゃないよと、本質的にはね、いうこともマルクスは言ってるんですよね。で、従って労働者がそういう力の強い資本家に対抗しようと思うと、その労働者同士で競争していてはダメだと。で、その労働者っていうのは数が多いのが一番大きいその武器なんだと。で、だから団結することですよね。労働者が団結っていうのは塊の塊に結び合わせるって書くんですけどね、団結、これ塊に結び合わせる、労働者を一つの塊として結び合わせる、団結することによって資本家と対等にまあ張り合えるっていう、渡り合えることができるんだけれども、労働者のこの団結っていうのはなかなかそう簡単じゃなくって、まあ労働者同士もやっぱり競争しているので、できるだけ雇ってもらいたいということで、やっぱりいろんな労働者間の中でやっぱ不団結っていうのが生まれるわけですね。そうすると結局資本家にいいようにされてしまうということです。で、労働組合っていうのはこの労働者の、労働条件をせめて奴隷よりはマシな状態にするために自然発生的に作られたものなんだというのがマルクスの、まあ、文章ですね。当面の目的は日常の生活を満たすこと、資本の絶え間ない侵害、低賃金とか長時間労働とかねを防止する手段となることに限られていたということですね。で、賃金と労働時間の問題に限られていたんだということです。で、まあちょっとその労働組合の話だったんですが、それは以前の話もちょっとしておきたいんですけど、それがちょっとそのマルクスの文書の下にあるですね、世界で最初に資本主義が発展したイギリスでの労働者の成長と書いてますけど、まあ、労働組合っていうのも実は労働者が成長し、その生み出していった組織なんですよね。最初からあったわけじゃないんですよね。で、いろんな模索や失敗や挫折を経て労働組合っていう組織に到達をしていったんだということです。で、産業革命が始まったイギリスでは機械が導入されて労働者の状態が非常に悪化をしていきます。低賃金、長時間労働、無権利状態と、権利の権利、利が違いますけど、無権利状態とで、ね、で最初は労働者はそういう状態に対して個人的抵抗を始めるんですよね。1日の労働によって作り出した商品を懐に入れて持ち出して、まあ1日で作った例えば部品なら部品をね、こっそり懐にも、まあ、忍び込ませて持ち帰ってと。で、それを街で売りさばくという、まあ、吐きで盗み行為をして、抵抗をするんですよね。しかし、こういう個人的抵抗っていうのはもちろん、その、盗みっていうこと自体が犯罪行為ですので、処罰されて、ほとんど効果を上げませんでした。で、これではダメだと思ったんですよね。で、次に、次に生まれてきたのが集団的な暴動ということで、その典型はですね、機械打ち壊しと、ラダイト運動とかね、言われますけど、これはですね、まあ、 その労働者が長時間労働とか低賃金とか、まあ、苦しんでいるその原因はね、そのこの機械が導入されたことで、この機械のせいだということで、労働者の苦しみの原因の一つがこの機械になるということで、その紡績機械とかをね、バンバン打ち壊すわけで、夜に工場に行って。で、ちょっとそういう集団的に相談してですね、あの機械を打ち壊そうということでね、わーっとやっていくんですよね。今で言ったらなんだろうな。このパソコンが俺の労働時間を延長してるんだということで、パソコンバーンと壊すと思うんですけど、壊したらね、弁償しないといけないですけど、はい。まあそういうことなんですよ。まあ、機械打ち壊しっていうのは、この機械ね、が俺の苦しみの原因やということで、壊していくと。いうことなんですよ。これもやっぱり重大犯罪で、処罰の対象となって、結局ほとんど効果は上がらなかったというわけですね。で、その個人的盗みとか、機械打ち壊しではあかんということがだんだん分かってきて、で、次に、編み出したのがストライキっていうことなんですよね。で、これは集団的な仕事放棄、労働力販売の一斉中止ということです。で、労働者は労働力という商品を資本家に売って、資本家はそれを使って商品を作り出していくわけですよね。だから資本家にとっては労働者っていうのは搾取する対象なんだけれども、労働者がいなかったら生産、新しい商品って絶対生まれないわけですね。労働者は、まあ、だから労働者がいなかったら資本家っていうのも成り立たないですね。持ちつ持たれつなんですよね。だから、労働者が一斉に仕事を辞めるっていうのは、まさに機械が動かない、商品が作り出されないということなので、資本家にとってはこれが一番痛いということで、ストライキっていうのは非常に効果のある戦い方だということで、労働者がストライキをどんどん打っていくんですよね。ただしこの状態、時点では労働組合っていうのはまだなくって、その一時的にね、ストライキの時だけ団結して、今度の火曜日にちょっと仕事を辞めて、ちょっと抗議しようということで、一時的な団結。だったんですよね。で、そういうただ一時的な団結では結局資本家に取り崩されてですね、攻撃を受けて結局あんまり効果を上げることができなかったという教訓から、そのストライキの時だけじゃなくって、ストライキは非常に有効な戦い方なんだけれども、ストライキの時だけじゃなくって、日常的に労働者が団結する組織を作ろうじゃないかということで、労働組合が生まれていったんだということですね。労働組合というのを作っていったんだということですね。だから本当にこれはイギリスの労働者が世界で最初に作っていったわけですけど、いろんな失敗とか、経験を積み重ねる中で、ストライキを発明し、労働組合という組織を、まあ、に到達をしていったんだということですよね。労働組合を作ることによって、資本家と対等にね、渡り合える力っていうのが生まれるんだと。日常的な団結の組織を作るということで、対抗していこうと。ね。で、4ページ目に行きますが、団結禁止法と書いてますけど、そういう資本家に対抗する労働組合を作っていったわけですけど、資本家からはですね、また新しい攻撃が加わって、法律で団結禁止というのをですね、作っちゃったんですね。団結禁止法っていうのを、団結したら罰しますと。いうのを1800年前後に作るんですよね。で、労働者の戦いを恐れた資本家は政府に団結禁止を作らせ、ストライキと労働組合を禁止し、犯罪として取り締まる。団結したらですね、あるいは労働組合を作ったら牢屋にしょっぴかれるという法律を作っちゃったんですよね。だから本当にその当時のイギリスの労働者っていうのは 断言したら犯罪なんですから、本当命がけで、でもやっぱりそういう戦わざるを得ない状態にあるわけですよ。自分の暮らしは苦しいし、家族を養っていけないし、戦わざるを得ないんだけれども、団結は法律で罰せられるということで、本当にこっそりとかね、本当に命がけで戦ってきたんですよ。で、政府に対する圧力も、集会とかデモでねやったり、まあ、いろんな戦いをしながら、敗北を繰り返しながらも戦って、1824年に団結禁止法は廃止をさせるんですよね。そういう歴史的勝利を勝ち取るということです。まあ、日本でも同じような団結禁止法みたいなね、法を治安警察法というのができて、団結したらもう労働組合を作ったら犯罪という法律があったんですけど、まあ、イギリスもそういう、団結禁止法で、一旦は犯罪としてね、本当に厳しく攻撃をされるわけだけど、それでもやっぱりイギリスの労働者は諦めずに労働組合を、まあ、認めさせていくということなんですよね。だからすごい戦いをイギリスの労働者はしてきたということです。で、労働者の成長物語、日本バージョン、高井俊夫と書いているのは、ちょっと横に資料がちょっとこれをつけているんですけど、横の資料で。これはさっきも紹介した物語、労働者階級の誕生という本の冒頭の、話なんですけど、で、日本もですね、戦前の労働者の戦い、労働組合の戦いっていうのは非常にたくさんあったんですけど、この話は非常に印象的な話だったので、ちょっと紹介をしていきたいと思います。ちょっと最初から読んでいきたいと思うんですけど、刺身食べさせてっていうところですね。1921年3月、東京、江東区亀戸でいいかな、東京モスリン工場は、初めてのストライキでは機械っていた。20歳前後の若い女子労働者が一斉に機械を止め、続々と大行動で集まってきた。いつもはお茶やお花を習っている100畳敷ぐらいの部屋に、1000人以上の人が詰めかけ、溢れるような熱気の中で、オルグっていうのはオルガナイザーの略で、まあ、組織する人とかね、まあ、そういうことです。オルガナイザーですね、組織する人の演説に聞き入ったと。男の人も200人ぐらいいたが、演説をしているのは外から来た総同盟、日本労働総同盟のオルグだったと。つまりストライキをしたのね。ストライキをして、まあ、集会をしてたんですよね。モスリン工場、東京モスリン工場ってのは、まあ、紡績の、工場です。で、突然前の方に座っていた、体の小さな女の子が立ち上がって演台に駆け上がった。みんなはびっくりして何が始まるのかと一瞬静まり返った。よく見ると、最近この工場に入ったばかりのよく働くことで有名な模範女工と言われている堀という労働者だった。あ、女工っていうのがね、あの紡績工場で働いている、まあ、農家の出身が多かったんですけど、本当に若い女性労働者のことを女工と言ったんですね。だいぶ興奮しているらしく、壇には上がったもののブルブル震えていて何も言えない様子なので、そばにいた書記長が堀君と声をかけた。そこへ上がったら物を言うんだぞ。そこは震えに上がるとことは違うぞ。何でも言いたいことを言ったらいいんだ。書記長に声をかけられて、堀利夫というその女子労働者は一気に喋り出した。関西弁で思っていることがなかなか言葉にならないような喋り方だった。私ら12の時からずっと紡績工場で働いています。けどまだマグロの刺身を食べたことありゃしまへん。すき焼きも食べさせてもらったことないし、お寿司も外では食べるけど、会社では食べさせてもらったことありゃしません。3度の食事は大概外米に、ナッパやら、梅干しやら、そんなものばっかしや。栄養が悪いから友達は肺病になって死ぬ人もおるし、みんな痩せて青白い顔をして、町へ出て行ったら、いや、モスリンの女工が出てきた、豚が出てきたと町の人に言われて、そりゃ言われてもしょうない。豚みたいなものばっかり食べさせられて飼われておるんや。けど、わてらもやっぱり人間や、人間らしいものを食べさせてもらいたい。美味しいお米を食べたい。 たまにはお魚や お肉も食べたい。皆さんそう思いませんか。これが私の要求です。今まで総同盟のオルグの難しい味演説、味演説ってのはまあ、なんて言ったらいいですかね、アジテーターってことなんですけど、まあ先導するようなね演説ですよ。こんな高らかに格調高い演説するんですね。それを聞いていた労働者たちはこの堀利夫の演説にわっと湧いた。そうだ、賃上げも営業廃止も8時間労働も結構だが、その前にまずあの寄宿舎、まあ寮ですね、女工の寮、あの寄宿舎のひどい食事を何とかしてほしい。それに一人当たり1畳もない狭い部屋に詰め込まれ、夜勤の人が出て行ったらその後の布団に昼晩の人が潜り込むようなあの部屋を何とかしてほしい。そういえばあの堀という子は勤め始めた頃、白身を沸かせてみんなに移し、みんなにひどく怒られていたっけ。早病になって国へ返された子もいた。そうしたら国の家族みんなが廃病が移って一家全滅したという話も聞いた。本当にまず寄宿舎をもっと良くしてくれ。みんなそう思って夢中で拍手を送った。このストライキで労働者の要求は何も通らなかったが、たった一つだけ寄宿舎の食事は良くなった。ご飯の中に内地米が入るようになり、週に一度は魚も月に一度は肉も出るようになった。初めて防腐カツが出た時などは急に油気の多いものを食べたので下宿をする人が続出するというありさまだった。これは病気ではない、食べたことのないものを食べて胃腸がびっくりしたのだだけだと診療所の先生が笑っていた。会社の方は今まで模範受講だと思っていた堀利夫がとんでもない演説をぶってくれたのでびっくりしてすぐ彼女をクビにしようとした。しかし今や彼女は職場の人気者だった。女子労働者だけでなく、鎌滝のおじいさんまであの子の首を切るならもう仕事はせんと言って鎌の火を落としてしまった。あの抵抗の前にさすがの会社も彼女をクビにすることはできなかったということですね。全部読んでると時間ないので、あの寄宿舎っていうのは要するに24時間ですね、24時間労働してる以外はほぼそこに缶詰させられて、まあ、食事もずっとそこで取ってたわけですよね。だから自分で食事を選ぶ自由っていうのはほとんどなくって、寄宿舎の食事が3度の食事だったわけですけど、それが本当にまあとても栄養を取れるような食事じゃないし、楽しみになるような食事じゃないと、これなんとかしてくれという要求を堀利夫さんは、女性ですよ、女性の堀利夫さんは演説をぶったんですよね。で最初からこういう堀利夫がですね、こういうまあなんていうかみんなの共感を得るような、演説ができるような労働者だったかというとそうじゃなかったということで、ページで言うと17ページなんですけど、大きい4ですね、運命を変えた1枚のビラというところをまだちょっと読んでいきたいと思うんですけど、子供の時から気が強くて強情で、そして弱い立場の人とはすぐ仲良しになる高井利夫だったが、堀から高井に姓変わって、どっちが先だったかな、まあいいや、高井利夫だったが、しかしそれだけではまだ労働者としての戦いは始まらない。労働者として目覚めるためには何かきっかけが必要だった。そのきっかけは1枚のビラによって与えられた。12歳の時から紡績工場に働きに出ていた利夫が初めてストライキを経験したのは18歳の頃、名古屋のトヨタ食器で働いていた時だった。それまでも彼女は他の工場で個人的な抵抗はしたことがあった。勤め始めた頃の思い出で一番辛かったのはろくに食事が与えられず、いつもお腹を空かせていたことだった。正月に出された小さな2片のお餅も固くてかじれなかった。門番のおじさんのところへ行って餅を焼いてもらって食べながら悲しくなって、火鉢の灰の中に火箸で思い出は父の作りし、お雑煮の味と書いたこともあった。そんな生活の中でも彼女は工場の監督を羊毛乾燥室で閉じ込めて錠を下ろしてしまうという反抗を示した。朝まで閉じ込められた監督は仮死状態で救出されるというあれ様だった。そういう抵抗の経験は持っていても、彼女はまだ労働組合というものもストライキというものも知らなかった。トヨタ食器での初めてのストライキの日、朝工場へ出てきた彼女は機械の前にみんなが座り込んでいるのを見て、今日はおかしな日やな、もったいないな、なんで機械止めるんやろと不思議に思った。つまりストライキの意味がわからなかったですね。でそのうちにでっぷりと太った40歳ぐらいの男の人が回ってきて、ちょっとこれ読んでくださいよと言って1枚のビラを渡していった。それが総同盟のオルグだった。ビラはガリバン釣りで労働組合を作りましょうという呼びかけと吉野作造の論文が載っていた。 彼女は夢中でそれを読んだ。一枚のビラが人の運命を変えるということがあるんですね。そのビラの内容は素晴らしいものでした。細かいことはもう覚えていませんが、その骨子だけは忘れていません。そのビラを読んでから50年以上も経って、彼女はそう言ってビラの骨子を次のように語った。人間は誰でも平等であり、それぞれに個性や才能を持っている。それを生かしきることができないのは資本主義という社会の仕組みのせいだ。金のある者は好きな学問をやったり芸術に生きたりすることができるが、普通の庶民は嫌な仕事でも我慢してやらなければいけない、ならない。特に女の人は嫌な相手とでも結婚させられたりする。政治家や教育者は一人一人の個性を発見して指導していかなければならないのに、今の日本ではそれがあまりにも無視されている。頭が良くても学校へ行けなくても苦労している人もいる。しかしこんな世の中でもみんなが自分の個性を知って絶対に卑下しないで生きていかなければならないし、他人に頼らずまず自分で目覚め勉強して団結して戦わなければならない。自分の殻の中に閉じこもらないで自分を解放し、それから社会解放の仕事へ進んでいかなければ、ならないということがビラに返したと。で、このビラを読んでトシは目の覚める思いだった。犬や猫の子じゃあるまいし、人にもらってもらわなくてもいいと強がりを言ってみたものの、やはり女の子として自分の顔形が気になる年頃である。背の低い足の少し不自由な自分、小学校もちゃんと卒業してない自分に引き目を感じてひがみっぽくなっていたのではないか。友達もなく何もかも嫌で仕事も泣きやりだったのではないか。少し怒られるとすぐ反抗し、うさばらしのような仕返しをする。そんな自分を振り返りながら、トシは今初めて社会というものに目を向けた。貧乏も差別も仕事の辛さも資本主義という社会の仕組みの中にその根っこがある。自分を卑下してはいけない。こういう社会の仕組みをもっと勉強しなければいけない。そして何よりも貧しい人々は団結しなければいけない。吉野作造という人の論文はそう教えていた。もうじっとしていられなくなった敏夫は、その日のうちにトヨタ織機を辞めて東京へ向かった。勉強するのにはやはり東京でなければと思ったからである。東京でしばらく職を探した後、やっと落ち着いたのが亀戸の東京ムスリン工場だったと。そこで彼女は今までとは違う働きぶりを示した。よく働いてみんなに信用され、好かれる女工になろうと思った。それが団結の始まりなのだ。普通一人で2台受け持つ機械を6台も受け持ち、休憩時間を休まずピカピカに磨き上げ、朝から晩までとっとことっとこ走り回った。給料をもらうとせんべいやまんじゅうを買ってきてみんなに配り、掃除や洗濯も他の人に先んじてやった。監督もよく働く子だと褒めてくれ、初めてのボーナスは1円か2円かと思っていたら20円も払っていて、もらった方がびっくりするぐらいだった。仕事が終わると勉強、近くの図書館へ行ったり、給料の残りをはたいて買った本を夢中で読んだ。9時に消灯になった後は廊下の裸電球の下で1時2時まで本を読んだ。そんな生活の中で1921年3月のストライキが、さっきのねストライキが始まったのであると。もう彼女はなんで機械を止めるのやろと不思議がっている娘ではなかった。総同盟のオルグの演説を聞きながら、もっと身近な話を、もっと切実な要求をとイライラしていたのである。そして思わず演壇に駆け上がった高江敏夫はもう立派な労働者であったという、まあ、話なんですよね。で、本当は労働者っていうのは、やむにやまれる戦いをするわけですけど、本当にこの労働者としての自覚とか、団結とかっていうのは、やっぱりね、勉強しないとね、わかんないんですよね。で、まさに高井敏夫さんなんかはそうなんですけど、その一枚のビラで、その今の社会の仕組みとか、あ、やっぱり労働者はね、貧しい労働者は団結しないといけないということをもう教えてくれたビラを読んで、本当に一生懸命勉強するわけですよね。労働者ってどういう人なのかとかですね、今の社会の仕組みとか必死になって勉強して、そういう労働組合とかね、団結することの大切さを理解するし、その自分がそういう労働者の、ね、一員なんだということをこう自覚して、今度はまあ組織する側に、ね、立っていくんですよね。まさに労働者として彼女は成長していくわけです。で、まあ、本当にこういうあの話っていっぱいあってですね、労働者の戦いとか成長の物語っていうのはね、まあ、これ日本だけでもちろんなくないんですけど、もう本当にたくさんあるんですよね。そういう中でこういう団結とか労働組合っていうのは まさに私たちに受け継がれてきているんだということですよね。で、ちょっとあんま時間ないので詳しくできませんけど、日本の労働組合の創設に走り回った片山線は岡山久米南町出身という、まあ、片山線という人がですね、1859年生まれで、今年は実は生誕150年なんですけど、この前生誕150年の記念の行事が久米南町を挙げてですね、大々的にやってましたけど、非常に有名な人です。で、日本の労働運動の父と、言われた人で、まあ、久米南町、今の久米南町の貧しい、農家に生まれた片山千なんですけど、一生懸命勉強してね、アメリカ留学して、労働運動のことも勉強して帰ってきて、日本の労働組合のね、を作るために、まあ、奔走した人なんですよね。で、片山千が編集長になって、作った労働組合のね、日本で初めての労働組合の機関誌っていうのがあって、労働世界っていうんですけど、労働世界と読むんですけど、まあ、こういう、これは復刻版ですけどね、本物じゃないです、復刻版ですけど、まあ、こういう機関誌をね、片山千なんかが一生懸命作ってですね、労働者を団結しようぞと、しようぜと、まあ、こういうイラストはちょっと面白いですね、やっぱり資本家なんか楽しそうに食事をしている風景の下でですね、労働者いじめられていると、涙流しながらね、働いているような絵も描いてるんですけど、こういう機関紙なんかも作って、裏面は英文になっててね、まあ、これはさすが片山線だなっていう感じなんですけど、まあ世界中の どの人も読めるようにということで英文なんかもついてるんですけど、労働世界っていうね、労働組合規制会っていうのをね作って、その機関紙として、まあ、ニュースとして、ね、作っていた新聞です。これ片山線が主に作っていたものですけど、まあ、そういう人もいるんですよね。これもで片山線のことは、まあ、片山線の、ね、成果が久米南町にありまして、記念館もちっちゃいんですけどありますので、まあ、興味ある方はぜひ、ね、行っていただきたいと思います、ということですが、で、労働組合が誕生してくるんですよね。しかしそれは自然発生的な戦いの中から生まれてきて、やっぱり自分たちの賃金とか労働時間というのをやっぱり改善するために生まれてきたんだと、労働組合はね、いうことです。で、その現在に行きたいと思います。で、これはまたマルクスの文章ですね。労働組合は資本に対する局地的な当面の闘争にあまりも埋没しきっていて、賃金奴隷制、つまり資本主義社会そのものに反対して行動する自分の力をまだ十分に理解していないと。このため労働組合は一般的な社会運動や政治運動からあまりにも遠ざかっていた。だが最近になって労働組合は自分の偉大な歴史的使命にいくらか目覚めつつあるように見える。それは例えばイギリスの労働組合が近年の政治運動に参加していること、合衆国の労働組合が自分の役割について一層広い見解を抱いていること、さらに最近シェフィールドで開かれた巨大な労働組合代表会議が次のような決議を行ったことから見て明らかである。本会議は全ての国の労働者を一つの共通の兄弟の絆で結びつけようとする国際協会の努力を十分に評価し、全労働者の進歩と福祉にとって協会が必要かくべからざるものであることを確信して、本会議に代表を送った各組合に国際協会への加盟を心から勧告すると。ちょっと難しいんですけど、またね。つまり、自分たちの労働組合を作って、自分たちの職場、自分たちの工場だけで、局地的な部分的な戦いに埋没しきって、いるんだけれども、最近少しずつその労働者が、労働組合が自分たちの本当の力に目覚めつつあるように見えると、マルクスは、これマルクスが1866年の労働組合の状況を見て言った言葉ですけど、自分の偉大な歴史的使命にいくらか目覚めつつあるように見えると。で、それは何かっていうと、その労働組合が狭い局地的な職場だけの戦いじゃなくって、その労働者を組織する中心になり、その政治的な戦い、社会運動にも参加していくようになって、あるいは全国的、あるいは全世界的に労働者の団結を広げるように努力し始めているというふうなことなんですよね。 で、資本の横暴を規制する法律を作るためにその労働者自身が政治組織を作っていこうということで、これも先進資本主義国では労働者自身が政党を作ったり政治組織を作っていくと、つまり自分たちの声を代弁してくれる政治家とか政党を議会に送り込もうということを始めるんですよね。で、イギリスなんか有名なのはチャーティスト運動ってことですけど、労働者にも選挙権をと、普通選挙権を求めて、自分たち、まあその当時はやっぱりその一定税金を納めた人じゃないと選挙権がなかったので、イギリスの場合でも数パーセントぐらいしかね、有権者として登録できなかったんですね。だから政治がやっぱりいろんな法律を作る上では唯一の機関なので、そういう議会に自分たちの代表を送り込んでいこうと、そのためには自分たちの政治組織が必要だということで、いろんな自分たちの政党を作っていくんですよね。はい、ちょっとまた飛ばして5ページですが、でさっきの片山線ですけど、これが顔写真ですけど、晩年、これかなり晩年の頃の顔写真ですけど、片山線もやっぱり日本でも労働者階級の政党が必要だということで奮闘をします。1901年に社会民主党というのをまあ結成して、ただしかしこれはもう2日後には政府によってまあ解散命令が下って、まあすぐポシャーってしまうんですよね。しかしその綱領には、丸一、人類は全て同胞であるという国際連帯だとか、丸二、世界の平和と軍備全廃、三、階級制度全廃、四、土地及び資本の公有、五、鉄道、船舶、運河、橋梁など交通機関の公有、つまり生産手段をみんなで持とうよっていう話なんですね。財産の公平な分配、人民が平等に政権を得ること、普通選挙権を要求したりですね、丸八、教育の機会均等と無償化という理念をまあ示してたということです。で、それから20年ぐらい経ってですね、まあ、ロシア革命というのは1917年にあって、初めて労働者の政権がロシアにできるわけですけど、まあ、それに非常に世界の労働者たちは刺激を受けまして、自分たちもそういう本当に労働者の政権を作ろうよということで、日本でもそういうまあ動きというかね、が非常にまあ起きてきて、1922年に日本共産党が作られるということですね。で、日本共産党はマルクス・エンゲルスの科学的社会主義を理論的な基礎として、まあ、労働者階級の制度としてまあ誕生して、まあ、今もありますけどね、今年でだから7年続いてますけど、労働者階級の制度としてまあ誕生していくということなんですよね。で、そういう政党を作り、政治をやっぱり労働者の代表をどんどん送り込んでいこうというところまで労働組合というのは前進するんですよね。で、労働者の最大の力は数というふうにね、まあ、繰り返し言ってきたわけですけど、ちょっとそれを具体例でお話ししたいのは、で、これまずこの高井俊夫さんの資料の一番最後に、これ縦の新聞記事載ってますけど、これは2002年のイタリアで行われたゼネラルストライキの様子なんですね。ストライキっていうのはさっき言ったように仕事を放棄する労働者の戦い方なんです。ゼネラルっていうのは、全般的とか全体的という意味で、つまりあらゆる産業職種の労働者が参加してストライキやろうと、労働力販売一斉放棄ね、でこれイタリアでは2002年ゼネラルストライキやってるんですね。なんと全労働者の9割1300万人が参加してやってるんですよね。で、解雇規制緩和やめようっていうちょっとタイトルがあると思うんですけど、つまり解雇規制をという法律があって、それを緩めてという財界の要求、イタリアの財界の要求があって、政府がそれにまあ乗っかってきたんですよね。で、そんな簡単にですね、解雇をされたら労働者はたまったもんじゃないということで、そんな緩和やめろということでストライキに立ち上がったんですよね。 で、ちょっと2段落目から読んでいくと、三大論争によるっていうところですね。三大論争による8時間の統一ストは、1982年6月以来20年ぶりと、全国の主要都市では独立系の労組も加わってデモ行進や集会も行われました。鉄道やバス、航空などの公共交通は離島と本土を結ぶ定期便の運行などごく一部の時は朝から運休、銀行や郵便局、学校も休みとなったほか、病院も救急医療を除いて閉まりました。ジャーナリストもスト入りし、テレビニュースも短時間読み上げるだけにとどまりましたと。テレビも全然動かなかったと、動かなかった、放映されなかったということですね。ローソンによると、イタリアの代表的自動車会社フィアットをはじめ、参加率は全労者の9割に達したというんですよ。1300万人。9割って日本で言ったらですね、日本は5200万人ぐらい労働していますから、4500、600万人ぐらいですか、参加して8時間仕事しないという、そういう戦い、すごい戦いをしたんですね。ローマでは午前中約20万人がデモ行進、労働者の尊厳は商品ではない、開国支援に手を触れるなと書かれた横断幕や風船を持ち、笛や太鼓の話に賑やかに歩いたということなんですね。まあ、これが労働者の力なんですよね。つまり圧倒的に数が多い、数が多いってことは、職場でも地域でも国全体としても、誰がそれを動かして担っているのかというと、労働者が、職場も地域もね、国全体も、その労働者が主人公で社会を動かしているんだということが、こういうストライキなんかすると一番よく分かる、何もかもストップしちゃうわけですよ、労働者が働くことをやめるとね。そういう力を労働者っていうのは持っているということですよね。で、こんなことをしたらやっぱ資本家震え上がるわけですよ。政府とかもね、ビビるわけですよ。で、最近の例で言うと、このまたレジュメの7ページですけど、これは今年に入ってのゼネラルストライキですけど、これフランスのパリ、1月29日、フランス全土で行われたゼネラルストライキに250万人ぐらい参加したって言われてるんですけど、1月29日の時事通信の報道ですけど、フランス全土で29日政府の経済政策に反発して、労働総同盟など主要労組が呼びかけたゼネストが決行され、交通や市民生活が混乱したと。米金融危機での余波で、昨年秋に欧州の景気が悪化して以来、フランス国内で大規模な抗議行動が起きたのは初めてと。フランス国鉄はすでに28日夜から一部がスト入り、高速列車 TGV、 新幹線がね、ようなものですけど、通常の6割しか運行されず、在来線や地下鉄のダイヤも乱れていると。29日は公立学校の教員や病院、郵便局、電信会社、公共放送、税務署などの職員、あと多数もゼネストに参加、交通ストは30日朝まで続く見通しと。フランスが今年16年ぶりの景気後退に見舞われ、失業率が 10% 近くに達すると予想される中、労組側は銀行支援策などよりも雇用確保を優先するよう要求。パリ、リヨン、マルセイなどで29日午後、数万人がデモを展開したと。道路を占拠してね、労働者がデモしている様子が写真で出てますけどね、こういうことをやってるんですよね、フランスも。日本は起きないなと、こういうことがゼネラルストライキと思うでしょ。昔やってたんですよ、昔ですけどね。8ページ、すいません、もうあんま時間ないですけど、8ページ、一番日本の労働者国民の歴史上最も大きな戦いは、この新安保条約反対闘争というもので、これは1960年に戦われたもう一大闘争だったんですけど、安保条約というのはまた勉強していただきたいんですけど、日米同盟を定めている軍事同盟の条約なんですけど、それの改定のに対する反対の戦いが1960年に起こったんですね。で、地域共闘組織が2000以上作られて、6月が一番山場だったんですけど、連日のように大きなデモが繰り広げられたと。ちょっとそこに時系列で、区切りの日を書いてますけど、5月1日メディアに500万人と、安保反対国会解散、岸首相と、岸首相というのは岸信介って言ってね、安倍晋三さんのおじいさんですけど、当時首相だったんですね。岸首相の退陣を要求。5月12日、第16次全国統一行動に460万人が参加、連日数万の国会請願デモ、 6月4日国鉄労働者を中心に560万人元歩改定阻止の政治ストライキやってますよ、ゼネスト。6月11日23万5千人が国会と米大使館に抗議デモ。6月15日安保改定阻止第2波政治ストライキに580万人国会請願13万人岸首相赤木防衛庁長官に自衛隊の出動要請。これはその労働者の戦いがもうすごい盛り上がってるんで、これ危ないと思った岸首相が自衛隊を出てこいと要請したんですね。で、国民に銃を向けろというふうな要請をして、実際もう直前、出動直前まで行ったんですけど未遂に終わると、ね。6月18日30万人の国会包囲デモというのがこの写真の下の写真ですね。国会が人で埋め尽くされてですね、包囲されていると。6月19日新安保条約が自然成立、アイゼンハワー大統領が訪日を断念と。沖縄にいたそうですけどね、これちょっと2日ぐらい前の話で聞いたんですけど、アメリカ大統領がそのかが外国で行くという日程をその人たちの戦いによって変更させられたっていうの、行けなかったっていうのはアメリカの歴史上初めてだったそうですね。それだけすごい戦い日本の労働者はしたんだということです。6月22日安保改定阻止の第3波政治ストライキに600万人と、まあ、すごい壮大な戦いを日本の労働者はしてきたんですね。まあ、こういう戦いがあった頃からこそですね、日本国憲法は今まで、変えさせなかったんですね。安保条約の戦いによって、まあ、これをきっかけに日本政府は憲法を変えるんじゃなくって、解釈を変えていこうという姑息な手段に出て解釈改憲の路線に進んでいったんですよね。まあ、憲法を変えるっていうのはもうとてもこの戦いの前にしてはできないということで、解釈改憲の道へ舵を切っていったと。まあ、こういう戦いをでも日本の労働者はしてるんですよね。そういう労働者の最大の数っていうのは、つまり団結する数の力によってまさに国を揺るがすような戦いっていうのができるんだということです。あ、もう時間ですね。その未来、マルクスの文章です。またね、5ページですけど、今や労働組合はその当初の目的以外に労働者階級の完全な解放という広大な目的のために、労働者階級の組織化の中心として意識的に行動することを学ばなければならない。労働組合はこの方向を目指すあらゆる社会運動と政治運動を支援しなければならない。自ら全労働者階級の戦士、代表者をもって辞任し、そうしたものとして行動している労働組合は、非組合員を組合に参加させることを怠ることはできない。労働組合は異常に不利な環境のために無力化させられている農業労働者のような賃金の最も低い業種の労働者の利益を最新に図らなければならない。労働者の努力は狭い。利己的なものでは決してなく、踏みにじられた幾百万の大衆の解放を目標とするものだということを一般の4人に納得させなければならないと。まあ、文章自体はね、非常に今、マルクスの文章ですから、硬いわけですけど、言いたいことは、要するに、労働者の戦いっていうのは狭いね、自分たちの労働の条件を戦い取るということはもちろん、原点として必要なんですけれども、そのことと同時に、その労働者階級の組織化の中心、つまり団結を日々広げていく中心にならなければいけないと、労働組合がね。そして、非組合員、つまり組合に入ってない人を参加させることを怠ってはいけないと。そして、異常に不利な環境のために無力化させられている農協労働者のような賃金の最も低い業種の労働者の利益に、を最新に測らなきゃならないと。今で言うと、非正規労働者とか、派遣労働者とかね、まあ失業者もそうです。そういう本当に、今の資本主義社会のこの貧困と格差の中で苦しめられている人たちのことを、もうそういう人たちのために自分たちの組織を使って戦わないといけないんだと。そして、最後のね、労働組合の努力っていうのは狭い利己的なものでは決してなく、そういう本当に労働者全体の利益、幾百万の大衆の解放を 目標とするものだということを納得させなければいけないんだと。行動でね、納得させなければいけないんだと。自分たちの労働組合っていうのは自分たちのことだけやってるんじゃなくて、みんなのためにこの団結の力を使いますということをやっぱり示していかないといけないんだっていうのが、マルクスが考えている労働組合その未来ということなんですね。で、日本の労働運動がこの未来になっているかというと、なっている部分もあれば、まだまだ不十分なところもあるかなというふうに思うんですけど、まあ、非常に今日の労働組合運動への豊かな指針となる言葉じゃないかなというふうに思います。時間が来たので、6ページ目はまた触れる機会があると思いますので、またやりたいと思います。というのが今日のお話で、労働組合というのは本当に労働者がやむにやまれず戦って作ってきた組織と同時に、本当に労働者の数の力を結集して社会的な政治的な戦いもしていくし、本当に労働者階級の本当に、全体の利益を図る、全体を向上させるためにその力をね行使して、いかなければいけない、そういう組織なんだと。それがまあ資本主義をより来週の講義ですけど、ルーラル経済社会にしていく力に、ね、なるし、その中心となるのがやっぱ労働組合なんだということが、まあ、今日分かっていただければいいかなというふうに思います。では終わりたいと思います。お疲れ様でした。